私たちが今こうして捧げている主日礼拝はですね、招きの言葉から始まって最後派遣の言葉、そして祝福を受けて終わりますよね。私たちはイエス様から派遣の言葉をいただいて送り出されていく、そしてそれぞれがそれぞれの生活の場所に戻っていくわけです。今日今読まれた12人の派遣の物語、ここにはイエス様の派遣の言葉が記されているわけですよね。12人の弟子たちをイエス様が呼び集めて派遣された。その派遣の言葉っていうのは非常に印象深い言葉であったように思います。旅には何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持って行ってはならない、あなたたち送り出されるにあたって何も持ってくなって言われたんですよね。って思うかもしれません。杖っていうのは結構その当時の旅になくてはならないもので、ちょっと外敵に襲われた時にはその杖でね、自分の身を守ったり、疲れてきたらその杖を頼って少し休んだり体を支えたりするものですよね。非常に重要なアイテムの一つ。袋っていうのも、旅をするときにはそれに薬を入れたり食料を詰めたり、それこそお金であったり、下着っていうのもその袋に入れて詰めていくわけですよね。今流で言えば多分リュックサックであったりとか、トランクのようなものだと思いますね。旅のこれも必需品だと思います。でもイエス様はその袋も持っていくな、杖も袋もパンも金も何も持っていってはならない、下着の替えも持っていくな、これがイエス様が12人、つまり弟子たちをこの世に送り派遣していくときに命じられた派遣の言葉なんですね。私たちはこの派遣の言葉をどういうふうに聞いたらいいかなというふうに思います。でこのイエス様のこの言葉を読みながらですね、それこそ今日ちょうど礼拝にルイビルでお世話になった田中裕二さんとキャッシーご夫妻が今日礼拝に来てくださっていますけども、今日本にね住んでおられますけど、2010年に私はアメリカ、そしてブラジル、またもアメリカに戻るっていう1ヶ月の海外の旅をしました。その時に田中さんのご家庭に何日かホームステイでお世話になった、そういうつながりなんですけども、その時私は自分の英語の力もないっていうことも相まってですね、しかも1ヶ月サバイブしなければいけないっていうこの旅の準備は本当大変だったんですね。でいろんな人からやっぱり長いこと海外にいるとお味噌汁が飲みたくなるわよとかですね、梅干しは必需品よとかいろんなものをアドバイスをいただいて、ドライフードだとか洋服だ、下着は何枚必要だっていうものをトランクに詰めに詰めてですね、でしかもその時すっかり忘れてたのが、その重さ制限があるってことを忘れてたんですよ。でもすんごい重たいトランクを持って空港に着いて、あそこの上にガシャンって乗っけたら40何キロとか出て、でお客さんこれ乗り継ぎのたんびに1万5000円かかりますよって、まあちょっとそれは無理だって言って、もう大急ぎでスポーツバッグを買ってきて半分詰め替えて、それで2個23キロ以下にして持ち込んだっていうですね、経験があって、そういう大きな荷物を引きずったまま田中さんのところにお世話になったり、ブラジル行ったり、また日本に戻ってきて、超疲れた。で振り返ってみるとほとんどのもの使わなかったアイテムもものすごいあったんですよね。で翌年行くときには、期間が短くなったってこともありますけど、だいぶ荷物は減ったんですよね。あのトランクの大きさ、荷物の量っていうのは私の不安の象徴なわけですね。これから何を持っていかなきゃいけないか、何が必要かなっていう、その必要に対する不安がそのトランクの大きさ、40何キロっていう、お土産も入ってましたけどね、 でもその大きさになってたんだなっていうふうに思うんですね。何かあるから分かんないからそれに備えてよ、そういう不安がどんどんどんどんその持ち物を多くしたんだと。旅には何も持ってってはならない。イエス様が弟子たちを宣教の旅に使わして送り出すにあたって言われた、何も持ってってはならないって言われたのは、なんか弟子たちに宅発のようなね、修行してこいっていうふうに言ったのとはちょっと違うんだと思うんです。無謀な旅を強いるために送り出したんではなくて、不安を抱えて出かける必要なんてない、そういうことじゃないかなって思うんですね。何も持っていかなくても旅先で全ては満たされる、必要なものを神様はちゃんと備えてくださる、与えてくださる、だから心配しないで出かけていきなさい、そういう派遣の言葉であったんじゃないかなと思うんですね。だからイエス様最初に一節のところでこう言われています、書かれている、あらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能をお授けになった。弟子たちは何も持っていくなっていうふうに命じられているけども、イエス様からあらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能を授かってる。何も持っていくなって命じられたイエス様、その前にこの力と権能を弟子たちにすでに与えておられたっていうことですね。だから単に何も持っていっちゃダメだよって言ってるんじゃない、その前にその旅に必要な力と権能を、その宣教に必要なものを弟子たちに与えてくださってるっていうことだと思います。私には金や銀はないが持ってるものをあげようって、使徒ペトロが生まれつき足の不自由だった男に語った大変有名な言葉がありますね。私たちは金は銀はないけど持ってるものをあげよう、すでにいただいてるものがあるって弟子たちは言える存在だっていうことですよね。日本の多くの教会、私たちの教会もそうでしょうし、カンバーランド長老教会もそうだと思いますけど、私には金や銀はありません、アーメンっていうふうに言いますよね。日本の小さな教会、確かにその通りだって、アーメンって。だけども私たちはもう一歩進んで持っているものがあるっていうことにも同じようにその通りアーメンだって言えなきゃいけないですよね。金や銀はないってことだけに力強くアーメンと言ってね、持っているものがあるって言われた時にはうーんなんて首をかしげているようではいけないのです。力と権能を主イエスは弟子たちに与えてくださった、そこにアーメンっていうふうに言えるかっていうことだと思います。イエス様が授けてくださったその力や権能というものを私たちが忘れてしまうときに、私たちは自分たちの杖であったり袋であったりパンであったり、そしてお金、それがどれほどあるかってことに心を奪われて、これでも足りるんだろうか、そういう不安にいっぱいになってしまう、そういうことを経験するんじゃないかなって思います。のぞみ教会先週の礼拝で剣道54年っていう、一つの節目を数えました。その剣道っていうことを私たちの教会の歴史の刻み方として今後どうするかっていう課題は一つありますけども、だけど一つ区切りを迎える中でまた新しい思いで宣教の思いを担っていきたいというふうに祈り願っていますね。でその時にやっぱり私たち覚えたいのは、私たちは一生懸命自分たちの杖を用意したり一生懸命袋を大きくしたり、そこにいくらお金を入れたらいいだろうかということに苦悩するんではなくて、そこに目を向けている限りやっぱりその不安というのはなくならないわけですね。そうではなくて今私たちが聞かなければいけないのは、この旅に宣教の旅に何も持っていってはならないっていうこの主イエス・キリストの言葉にまっすぐに聞くっていうことじゃないかなって改めて思わされます。 で教会の宣教っていうものはこう自分たちの杖、つまり自分たちの力、自分たちの備え、自分たちの財力で、まあ、進めるっていうことではないっていうことです。もちろんじゃあお金なんて一切いらないんだと、一生懸命皆さんに献金を、ね、お願いするわけだし、どうしたってそのお金は必要だし、働き人が必要であります。だけどそういうものは一切いらないんだっていうことじゃ当然ないわけです。だけど本質的なこととして教会の宣教は一切を主に委ねて行っていくということだ。そのことをイエス様は初めてこの12人をご自分のもとから送り出すにあたってこう教えようとされたんじゃないかなって思います。教会にとって大切なことは杖や袋やお金やパンではない。むしろ私たちを呼び集め力と権能を授けてくださった、そして神の国を述べ伝え病人を癒す使命を与えてくださった方に信頼をして出かけていく、そして自らの最善を尽くして主に仕えていくということに他ならないということだと思います。そのしなやかさをやっぱ私たち失いたくないし、これからちょうど来年の計画だったり教会の歩みというものもこう話し合っていく中で、そういう、こう派遣の命令にすぐにこう応答していけるような信仰者一人一人でありたいなって思うんですね。不安に思うことはいっぱいありますよね。足りないことを数え出したらこの教会もキリがないと思うし、これから先の不安を見出したらキリがないと思う。そこに捉えられる限り、じゃあどういう袋を用意したいの、どういう杖なの、どんなお金、どれだけ、それだけで終わってしまう。そうではなくて何も持たなくていい、出かけていけ、そういうふうに言われるイエス様の派遣の命令に入って弟子たちが従っていったように、私たちもこう送り出されていく者たちでありたい、そのことを覚えておきたいなって思うんですね。それにしてもね、その教会、キリストの弟子たち、この12人っていう非常に小さなものにとても大きな力と権能をイエス様は授けられたんだなってことをこう教えられます。イエス様はこう12人をこう呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったってありますね。あらゆるってあるんですよね。あらゆる悪霊に打ち勝つって、これは私たちの生きる全てに関わるっていうことだと思います。あらゆるってのはそういう意味だと思うんですね。なんか弟子たちが関わるこの部分的な領域があって、こっちはその弟子たちとは違う分野があるっていうことではない。あらゆる領域に関わるための力をイエス様は弟子たちに授けたっていうことだと思うんですね。そう考えるとなんかすごい大きなことだなって思います。あらゆる領域にわたって教会は悪霊と対峙し、それと戦わなければいけないっていうことだと思うんです。言葉を変えればこの教会、またキリスト者というものはこの世界のあらゆる領域に対して責任があるっていうことじゃないでしょうか。この分野は教会の扱う分野、この分野は教会の扱う分野ではない。魂の問題だとか政治の問題だとか社会の問題だとか、そう区分されるものではない。あらゆる悪霊に打ち勝つ、また病気を癒す力と権能を授けられた。で、私たちのこのカンバーランド長老教会の信仰告白の中にも、このような一つ告白があるんですね。 6.32 っていうところに、神は教会に和解の指針と務めを託されている。教会は全体として、また個々の人々を通して、すべての人々、すべての階層、すべての人種、すべての国々との間に和解と愛と正義が拡大されることを求める。すべてすべてすべてっていうふうに、あらゆる人々、 あらゆる国々との和解、愛の正義の拡大というものを教会全体としても、またキリスト者一人一人としても、それを求めていくんだ、それが私たちの信仰だというふうに告白しています。和解と愛と正義が広がる、これはまさに神の国を述べ伝えるということですよね。神の国の現実そのものですよね。正義、和解と愛と正義がなるというのが、私たちがこの地になるように祈り求めている神の国です。述べ伝えるべき神の国ですね。本当に大きな事柄がこう語られているなというふうに改めて思います。悪霊ってね、悪霊って聞くと皆さん、なんか頭にどういう姿を思い浮かべますか？ね、なんかちょっと尻尾がキュルキュルとついててね、なんか角がピョピョと出てるような、こうアニメーションで見るような、悪魔の絵みたいの、悪魔くんみたいな絵を想像するかもしれませんけども、でも悪魔とか悪霊とか、そういってそういう非現実的な存在ではないですよね。なんか非常に極めて現実的な力であると思います。神様の御心から人間をこう引き離そうとしていく力、神様が創造されたこう人間、極めて良いと言われたその存在を軽んじようとしていく力、一人一人の命を軽んじる力、人間らしさを奪い取っていく、自尊心を奪い取っていく、非人間的にこうしていく力っていうのが、こう悪魔的な力、悪霊の力、そういうふうに思います。でそれは非現実的な存在ではなくて、極めて現実的な力として、こう私たちの中にうごめいているように思います。イエス様が12人にこう語られて、そして今日こう派遣されていった世界っていうのは、今日はちょっと読みませんでしたけど、7節を見ると領主ヘロデっていう存在が出てきますね。ヘロデアンティパスっていう、非常に悪徳高い支配者であったというふうにこう言われていますけども、このヘロデによって、洗礼者ヨハネは首をはねられたわけですね。サロメっていう娘のね、リクエストによって宴席で首がはねられるっていう、非常にこうグロテスクな出来事がありますけども、このヘロデっていう人はそういう力、そういう権能を持ってたんですよね。簡単に人の命を奪う力を持ってた、そういう権力を持ってた。だヘロデのこう力とかヘロデの権能っていうのは、自分のポジションを守ったり自分の利権を守るために駆使されたわけです。彼は非常に疑い深い男で、平気で身内の者さえ殺したとも言われています。その力をそのように自分のために、自分の権利を守るために使ってた。だけどイエス様が弟子たちに委ねられた力と権能というのは、あらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能ですね。人の命を奪う力、そういう力ではない、そういう権力ではない、そういう権能ではない。人を生かす力と権能、命に仕える力と権能を弟子たちに委ねたっていうことだと思います。人の命などこう権力者の宴席で簡単に奪われていくような時代に、何も持たなくていいって、心配するな、それ以上の力と権能を私はあなた方に授けた、そう言ってこう送り出していった。すごい、ことだなって、恐れとそしてまた励ましを感じながら、私は今日この箇所を読みました。先週新学校の卒業生研修会で、福島に足を運ぶ機会がありました。皆さんの祈りに送り出されて、今回は福島県のいわき市っていうところは、まあ、宿泊の場所で、研修をしたんですけども、 以前東京三教会の合同大衆会でも講師でお招きした片岡照美さんという、会津におられる信徒の方ですけどね、牧師の連れ合いですけども、その方がまあメインの講師の先生として来てくださって、まあ、改めて、福島に生きる人たちの他のパネラーなんかも含めて声を聞く機会がありました。東日本大震災から7年と5ヶ月もう間もなく半年が経とうとするわけですけど、なかなかねやっぱり東京でこう生活普段している中でついこう意識からこう失われてしまっているようなこう現実の中に、また足を運ぶ機会になりました。まあやっぱり特にその原発をめぐる事柄、放射能に汚染されている状況の中を抱えながら、まあ、その立場であったり、考えであったり、そういう中での分断分裂っていうものが、まあ、今もこの福島の中にあり続けているってことを本当にこう涙ながらの訴えを通してこう教えられる機会ともなりました。で、私初めて、まあ、これまで何度も被災地に足を運んでいますけども、初めてですね、あの海岸線 の、 あの6号線それが通っていることそのものがあの是非っていうのもありますけども、初めてですね、そのいわきから、原発の横を抜けて南相馬にこう抜けていく6号線が今開通してるんですね。でも二輪車は走っちゃいけないんですよ。 車じゃなきゃ走っちゃいけない。もうその是非はまあちょっととにかく置いといてですね、でも初めてその車でその原発の福島第一原発の横を通って南相馬に抜けてきました。本当にこういわゆる帰宅困難区域って言われているところですよね。そこに入った瞬間に、まあ、ちょうど曇ってたってこともありますけども、重苦しいやっぱりこう空気にを感じましたね。もう景色が本当にガラリと変わる。そこまでのところは少し人が戻ってきたり、コンビニがちょっと始まってたりとかするわけだけど、この先帰宅困難区域ってなったところからもう草の背丈も変わるし、もう手のつかない状況っていうのはそこらにこう広がっていく、ある種の不都合な真実というものを改めて目の前に突きつけられる。今私たちのこの社会の中の現実が目の前に広がっていました。まあ、そこで働いておられる方もいるわけですけども、だけど片岡さんのやっぱりお話の中でですね、やっぱりこの原発の一つの事故を例にして改めて教えられることは、不都合な真実はひたすらこう隠されていく、これがやっぱりこの出来事からこう学ぶこと、そしてこういろんなものが、コントロールされ、改ざんされていく、そういう、こう現実があるということを改めてこう聞かされました。本当に命よりもお金をこう優先していく中で、でもそういう力が今この私たちの社会の中で現にうごめいている。再稼働であったりいろんなものがこう利権を必死に守るためにその力が使われていくような世界が今なおこうあるんだってことを教えられました。命を奪い取ろうとする悪魔的な力、悪霊のとの対決っていうのは決してイエス様の時代、ヘロデの時代ではなくて、ヘロデ的なものが今私たちが送り出されていくこのただ中にあるってことを改めてこう教えられました。私たちは直面している世界そのものだっていうふうに思います。その中でイエス様は弟子たちに神の国の福音を述べ伝え、病の癒しを行う力と権能を弟子たちに委ねられたって言うんです。委ねてるって、私たちは委ねられてる、与えられてる者たちなんですね。あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能を授けになったっていう主の委託は、今私たちに語りかけられている主の言葉です。それは本当になんという驚き、そしてなんかこの大きな力の前に無力さに時々にこう駆られてしまう私たちに対する大いなる励ましの言葉じゃないかなと思うんです。弟子たちの 目にしてた世界はヘロデの力と権能が力を振るっている時代ですよね。 自分たちは小さな漁師ですよ、何にもできないような無力さにさえこう心でいっぱいになってしまう、そういう弟子たちにイエス・キリストの権能と力が授けられたって、そこに大いなる希望と励ましと勇気が私たち与えられるんじゃないかなって思うんですね。で、私たちは本当にしばしば現実の力の前に、翻弄されるし、無力さを覚えるし、それに嘆くことがいっぱいあるかもしれない。もうその嘆くことさえやめちゃって、無関心に取りつかれていることさえあるかもしれませんね。だけども聖書を読むときに、やっぱあの預言者エリアがカラスによって養われ、そしてまたその後ヤモメによって養われながら、でも時にはもう命を取ってくださいってこう嘆いた、でも時々にこの神様の養いを知り、癒しを経験し立っていった、世々の使徒たちもそうであったと思います。パウロの宣教旅行だって決して容易なものじゃなかった。もう命がけで、時にはもう物乞いをしながら宣教を続けていったわけですね。本当に神様どうなってんですかっていう、そういう訴えさえしながら、この主の福音、神の国の宣教を、また病の癒しをしていった人たちだと思います。そういう中で私たちは詩編23編の言葉を思い起こします。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私たちを力づけるのは、私を力づけるのは私の杖じゃないんですね。あなたの杖が私たちを守り、私たちを導いてくださる。それがこの詩編23編の詩人が歌ったことだと思います。それは世々の教会のキリスト者たちが繰り返し経験させられてきたこと、私たちも経験させられることであると信じます。私たちがこの世で手にする自分の杖を手放すときに、主の杖が私たちを守ってくださる、このことに信頼して旅立つものでありたいと思うんですね。福島のその震災直後に南相馬で牧会されたパク・ジョンヨン先生にも今回のこの研修会で久しぶりに再会することができました。パク先生もね、ここに礼拝にお招きしてお話を伺ったり、三教会でもお話を伺う機会がありましたけども、改めて先生とちょっとゆっくり話す時間が与えられて、まあ、あの最初の3年間、今は千葉の東金、日本キリスト教団の東金の教会で今牧会をされていますけど、震災直後の4月から3年間南相馬で働かれた先生のお話を伺いながら、どんな3年だったかなって改めてこうお話聞きながら受け止めます。私と時々に行ってね、話を聞きましたけど、本当にストレスでこう血尿が出るだったりとか、そういう体調の痛みも抱えながら牧会されていたのをよくこう知っております。立場の違い、難しさ、本当に舵取りの難しい時だったと思いますけど、受け入れてくれる本当に家があるかと思えば拒絶してね、受け入れられない、そういう家もあった、そういう、こう現実の中で、まあ、パク先生は今その地を離れたわけですけども、振り返りながら、まあ、ちょっと簡単には言えないけどね、だけど本当に不思議な3年間だったっておっしゃられたのが心に残りました。その話になったのは石毛さんの話をちょうど出した時なのね、石毛さんがよろしくってパク先生に言ってましたってことを、まあ、伝えたわけですけども、まあ、石毛さんも放射能測定の時にね、原町に行ってくださって、その関わってくださったけど、本当にそれが不思議な出来事だったって、そのことがいろんなところで起こった、自分たちは何の知識もない、何にも持ってない、どうしたらいいんだ、でも必要は見えてくる、でもあの3年間は不思議とそういう自分の知識がないところに知識を持った人との出会いが与えられたり、必要なお金が送られてきたり、そういう養いを経験した不思議な3年間だったってことを、 まあ、ちょっと美談にしちゃうとね、あのなんかこう違うように聞こえちゃうんだけど、でもそのことはすごく印象に残ったし、今日この説教の準備をしてて何も持たないで、行きなさいっていう、あパク先生は本当身一つで目白から原町に行ったんだなって、そして本当にこうイエス・キリストの神の国の福音と病の癒しをその身をもって明かした、仕えた牧者だったんだなってことをね、まあ、友人ですけども目の前に今日この12人の一人を見るような気がしたんですね。で私たちもいろんなものを持ちすぎているように思いますね。自分の杖を一生懸命握ってるかもしれない、自分の袋を一生懸命、私がでかいトランクを抱えて身動き取れないようになってしまっているようなことがいっぱいあるかもしれない、そこには勇気が必要かもしれないけど、イエス様は今日何も持たないで出かけていきなさいって言っている、そこには主が共にいてくださるっていう約束があるんです。主イエス・キリストが私たちに権能と力をもうすでに与えてくださった、復活によって明かしされるところの命を私たちに与えてくださった、それに信頼して軽やかにヘロデ的な力がこの世界を覆う時ですけども、悪霊がうごめくこの世でありますけども、しなやかに主の福音を述べ伝えて携えて出かけていくものでありたい、そして来週その宣教の報告を持ってまたこの御前に戻っていきたいと思います。この後聖餐と、主の食卓に養われ、また派遣の言葉をいただき祝福を持って出かけていきましょう。お祈りします。主なる神様、皆をあがめます。今日このようにしてあなたの御前に礼拝を捧げ、またこのところからあなたの約束を、あなたの祝福をいただいて送り出されていく幸いを感謝します。どうぞあなたに会って生きる幸いを共に分かち合うことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。